それでは、聖書朗読をいたします。本日の聖書の箇所は列王記第2、4章1節から7節です。司会者がお読みいたします。列王記第2、4章1節から7節。預言者の仲間の妻の一人がエリシャに叫んで言った。あなたのしもべである私の夫が死にました。ご存知のようにあなたのしもべは主を恐れていました。ところが債権者が来て私の二人の子供を自分の奴隷にしようとしています。エリシャは彼女に言った。何をしてあげようか。私に話しなさい。あなたには家の中に何があるのか。彼女は答えた。はしさめには家の中には何もありません。ただ油の壺一つしかありません。すると彼は言った。外に行って近所の稲から器を借りてきなさい。空の器を、それも一つや二つではいけません。家に入ったら、あなたと子供たちの背後の戸を閉めなさい。そしてすべての器に油を注ぎ入れなさい。いっぱいになったものは脇に置きなさい。そこで彼女は彼のもとから去っていき、彼女と子供たちが入った背後の戸を閉めた。そして子供たちが次々と自分のところに持ってくる器に油を注ぎ入れた。器がどれもいっぱいになったので、彼女は子供の一人に言った。もっと器を持ってきなさい。その子供たちが彼女に、もう器はありません。と言うと油は止まった。彼女が神の人に知らせに行くと彼は言った。行ってその油を売りあなたの負債を払いなさい。その残りであなたと子供たちは暮らしていけます。家の中に何もありませんと題して小沢先生のメッセージを高道姉妹が代読してくださいます。よろしくお願いします。
おはようございます。まずお祈りから始めたいと思います。天の父なる神様、あなたのお名前をお讃えいたします。今日神様の御言葉を小沢先生のピンチヒッターとして代読させていただきます。どうかこの者の口を清めて御用のために用いてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、じゃあ今日は家の中に何もありませんという題目でお話しします。皆さんの中には深刻な問題に悩んでいたことがきっかけで教会に来るようになったという方がおられるでしょう。教会に来るとでは聖書を開きましょうということになり、こう書いてあるのを見つけるわけです。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。そっか、神を信じさえすればすべての悩みは解決するに違いない。 そう思ってクリスチャンになった。そこまでは良いのですが、信じたら全て問題は解決したのでしょうか。解決したという方ももちろんいます。しかし、そうでない方もいます。それどころか、ますます問題が深刻になる方もいます。今日の箇所もそうです。神を信じているのに、なぜこの女性はこんなにひどい目に遭うのでしょう。こんなことなら信仰を持たない方が良いのではないか。そんな疑問さえ湧いてきます。今日はそのことを考えてまいります。一節を読みます。預言者の仲間の妻の一人がエリシャに叫んで言った。あなたのしもべである私の夫が死にました。ご存知のようにあなたのしもべは主を恐れていました。ところが債権者が来て私の二人の子供を自分の奴隷にしようとしています。このやもめの夫は預言者の仲間であったとあります。また、あなたのしもべであったとか、主を恐れていましたとも言っていますから、以前からエリシャと深い関係があったようです。それで調べてみると、この預言者の仲間というフレーズは、実は2章15節のところにも出てきていました。エリシャの先生であったエリアが、竜巻で天に上げられた後、エリシャがヨルダン川の水を打ったら、それが左右に分かれるという出来事が起きました。エリコの町からやってきた預言者の仲間たちは、それを見て、エリシャを礼拝したと書いてあります。おそらくその時から、このヤモメの夫はエリシャのしもべになったと思われます。今日はこの箇所から3つの疑問に目を留めていきます。まず1つ目です。エリシャはその後エリコの町に行き、流産を引き起こすほどに汚れていたエリコの水を清め、もはや死も流産も起こらないと語っていました。そこで考えるわけです。このヤモメの二人の子供はいつ生まれたのだろうか。もしかしてこの預言者の夫婦はエリコの水が悪かったために長年子供が与えられず苦しんでいたのではないでしょうか。それがある時エリシャが水を清めてくれたおかげで二人の子供を授かることになった。神を信じる喜びをそんなふうに味わってきたのだろうと想像するのです。それが今、夫は死んでしまいました。頼みとしていた二人の子供が借金の型に取られようとしています。神を信じていたのに、どうしてこんな目に遭わなければならないのか。なぜ信仰者は苦しみに遭っていくのか。誰もが疑問に思うことだと思いますが、このことを疑問の一つ目とします。次に二つ目の疑問に移ります。二節を読みます。エリシャは彼女に言った。何をしてあげようか。私に話しなさい。あなたには家の中に何があるのか。彼女は答えた。はしためには家の中に何もありません。ただ油の壺一つしかありません。借金を返すために火災道具を全部売り払い、今は家の中には油の壺一つしか残っていません。こういう場合、今なら個人再生とか自己破産という法律があって、負債の額を減らすとか、負債を防壁にするとかして生きていけるようなシステムがあります。では、エリシャの時代はそうではありません。レビ記25章39節にこうあります。 もしあなたのもとにいるあなたの兄弟が落ちぶれてあなたに身売りしても彼を奴隷として使えさせてはならない。一言で言えば、借金が払えなければたとえ子供でも連れて行かれてもしょうがない。どんなに困っていても借金は棒引きにならない。そう言っています。これを聞いて驚かない人はいないでしょう。聖書は大昔の書物なので時代遅れの考え方しかできないのだ。そんなふうに批判したくなります。本当にそうでしょうか。話は逆さまではないでしょうか。例えば親が小さな子供とかけっこするときどうしますか。親は子供が走れる速度に合わせます。大人の速さで走る親はいない。神も同じです。私たちが走れるスピードに合わせて走ります。ここの場合もそうです。神ご自身も子供が売られていくことなどあってはならないことだということはよくわかっています。しかしいきなり理想論を語ってもついていけないことだってある。そういうとき神は人の歩く速さに合わせて少しずつ理想に向けて神の国を打ち立てていく、そう考えることができます。しかしそれでも疑問は解消しません。なぜ借金の棒引きをしないのか、なぜ子供が売られることを禁止しなかったのか、そのことを疑問の二つ目とします。次に三つ目の疑問に移ります。この家で起きた奇跡について見ていきます。ヤモメはわずかな油が入っている壺を一つしか持っていませんでした。ところが近所から借りてきた壺に注いでみたら全部いっぱいになっていく。そのようにして与えられた油を売って負債を返しなさい。それでも子供たちを養っていくのにも十分間に合うほどの油が手元に残ったという話です。ズバリ言いますが、この油は一体どこから出てきたのでしょうか。神がなさることだから私たちの理性では理解できない、そう言って片付けていいのでしょうか。油がどこから出てきたのか、そこにこだわりたいと思います。これを疑問の三つ目とします。今挙げた三つの疑問を考えていく前に、神はどのような方なのかを確認しておきます。一言で言えば、神は信じられる方なのかそうでないのかということです。そのためには神がどのような方かを知るのが一番早い。そこでモーセの律法の後半に書かれているところを読んでみます。あなたの父と母を敬え、殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、あなたの隣人について偽りの証言をしてはならない、あなたの隣人の家を押してはならない。これが神の正しさの基準だというのです。今読みましたが、どこかおかしいですか？いや、むしろ非常に真っ当ですよね。神は信じられないと簡単に言いますが、では人間の方はどうでしょうか？人間は信じられるのでしょうか？他人のことより、まず、自分を振り返ります。胸に手を当てて自分のことを考えてみてください。口では人殺しはしていけないと言いながら、憎い人がいると心の中で死ぬことを願ってはいませんでしたか？ 嘘をついてはいけないと言いながら、自分の都合が悪くなると事実を隠したりねじ曲げてしまう、こういうことをやっていませんでしたか？神の正しさの基準から外れていることを罪と言います。そうしますと私たちは罪人ということになる。神はこのような罪人をどうするんでしょうか？普通なら見捨てて終わりです。ところが神は私たちを見捨てません。諦めないでずっと関わろうとする。聖書に出てくる奇跡のことも不思議かもしれませんが、ここまで忍耐して罪人に関わろうとされる神の方がよっぽど不思議で謎ではないですか。そのことを確認してから、先ほど挙げました3つの疑問について考えていきます。まず1つ目の疑問について考えます。なぜ信仰者が理不尽な苦しみに遭わなければならないのでしょうか。神がそこまで私たちのことを心配してくださるというのなら、なおさら疑問です。今日の箇所と似たような内容をどこかで前に読んだことがある、そう思った方がいると思います。その通りで、実は列王記第1:17章に出てきます。そこにこの疑問を考えるヒントがありますので見てみます。エリアの時代のことですが、ひどい飢饉が起こりました。その時食べ物がなくなり、今にも死のうとしているヤモメとその一人息子がいたのですが、エリアが奇跡によって救います。それでヤモメと子供は助かりました。ところがその子供がこのあと病気で亡くなってしまいます。エリアはやはり奇跡によってこの子供を助けるわけですが、この一連の出来事を振り返って、このヤモメは最後にこう告白します。列王記第1:17:24です。今私はあなたが神の人であり、あなたの口にある主の言葉が真実であることを知りました。信仰を持つ者がどうして苦しみに遭うのかわからないことはたくさんありますけれども、わかることが一つある。試練に遭うことは無駄ではない。私たちは試練を通して主の言葉が真実であることを知り、神に近づけられていく。そのことが私たちにとって最も幸せなことなのだというのです。次に二つ目の疑問を考えます。借金の方に子供が連れて行かれることをどうして聖書は禁止しなかったのか。借金を払えないというのなら、どうして借金を棒引きするというような救済制度を設けなかったのか。先ほどは私たちの歩く速度に合わせるためにあえて禁止しなかったと言いました。理由はそれだけではありません。先ほど私たちは神の正しさに照らし合わせれば全員が罪を犯していると言いました。その罪を許していただくためには莫大な賠償金を払わなければならない。しかし誰も払えません。もしここで借金の棒引き制度があったらどうなるか。私たちはこう言うでしょう。どうせ神は棒引きにしてくれるから、このまま罪を犯しても大丈夫だ。私たちはどこまでもねじ曲がっていますから、こんなことを言いながら罪の深刻さを自覚しないで逃げ回っていたでしょう。だから借金の棒引きを認めないのです。しかしそれでは 誰の罪が許されないまま裁かれて終わりになります。そこで神は考えました。罪人である私たちが許されるために私たちを裁くのではなく、ご自分の独り子を裁く、そのような救いの道を用意されました。それが十字架です。私たちが払えなくなっていた借金をこの方が身代わりになって払ってくださったわけです。神の独り子である方が私たちの借金を払うために型に取られた、そういうことになります。神が借金の棒引きをしなかった理由、子供が売られることをあえて禁止しなかったのはそのためだったということになります。そもそも神の独り子が売られるように仕向けたのは誰でしょうか。私たちです。神は子供の人権を無視しているとか、聖書は時代遅れだという前に、私たちがいかにひどいことをしてきたのか、まずそのことを思い返さなければなりません。最後に三つ目の疑問です。今見てきた通りに、ここで起きていることがすべて神の救いに関係がありました。であるなら、油はどこから与えられたことになるでしょうか。ここを単なる奇跡として片付けてはなりません。神の子が十字架で裂かれた体は私たちの命のパンとなったと聖書にあります。家中にあふれるほどの油によってこの家族が救われたのならば、この油は救い主の体を象徴しているのではないですか。神はご自分の体を裂いてこの家族を救ってくださっていた。私たちがいただいている救いがこれだったのです。ここにも主の十字架が輝いています。私たちをどこまでも愛してくださる神の恵みに感謝したいと願います。お祈りをします。天の父なる神様、私たちはあなたを信じていても、試練が襲ってくると時にはあなたを疑い、あなたは何もしてくれないと言ってしまうことがあります。私は神様から見捨てられたと言って悲しむこともあります。でもよく考えると、私たちの方があなたを十字架に見捨てたものであったことを思い起こします。こんなふうに自分のことを脇に置いてあなたに文句ばかり言いがちな私たちですが、あなたはそれでも私たちを見捨てずに愛し続け、最も良いものを与えようとされていることを今朝も教えられました。どうか神様、そのような神の愛がもっとよくわかるように、霊の目を開かせてくださいますように。今週も一人一人があなたの十字架を見上げながら歩んでいくことができるように守り導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ただいま語られました御言葉、それぞれ、心の中で、お祈りください。 ここまでといたします。続いて、生産式を取り行います。